恵み深い私たちの天の父なる神様、今日の礼拝へと私たちをお招きくださってありがとうございます。暑い日が続いていて、ちょっと体に疲れを覚えている方もおられるかもしれませんが、神様が今日この礼拝を通して新たな力を私たちの体にも心にも増し加えてくださって、また今日ここから神様と共に歩み出すことができますようにお導きください。神様、今いろんな報告がありました。また手術を受けられた蒲田姉妹のお母様の回復を祈ります。また退院された森兄弟はかゆみや痛みと戦っています。また田村姉妹も退院されました。自宅で療養しています。神様、また回復祈っている方々お一人お一人をあなたがこの夏の間も慈しんでくださってお守りくださいますようにお願いいたします。またご看病なさるご家族もどんなに大変なことかと思いますが、神様がお一人お一人に力を与えてくださいますようにお願いいたします。中村姉妹は今週から入院されて、来週火曜日に右膝の手術を受けられます。神様がどうぞ手術を守ってくださって、よく治りますようにお導きください。神様、教会の歩みをあなたが祝福していつも導いてくださることありがとうございます。英会話クラスなどを通して毎週たくさんの方々が教会に足を運んでくださっています。そんな地域に根ざしたさらに良い働きをしていくことができるように導いてください。特に今週はお元気です会があったり、また初めて英語礼拝に挑戦してみたり、またこれからカフェの今日言葉による語り聞かせがあったり、また7月終わりにはアメリカから15人の方々が来てくださっていろんな企画をしてくださったり、神様がその一つ一つをどうぞ祝福してお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、私たちあなたの御言葉にいつも足元を照らされながらあなたと共に歩んでいきたいと願っています。今日もどうぞ御言葉によって力をください。御言葉によって導いてください。私たちが御言葉に応答しながら神様を見上げて歩んでいくことができるように導いてください。神様、今一度祈りますが、どうぞ佐藤先生のご奉仕が守られますように、日本各地にいる愛する兄弟姉妹お一人お一人が今日も今週も夏の間も守られますようにお願いいたします。これからのひととき、神様にお委ねして期待してこのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週中、私は教会のある方からですね、方言チャートというものの存在を教えてもらったんですね。皆さん、方言チャートって聞いたことありますか？またやってみたことありますか？それはいろんな質問に答えていくと、最終的にあなたの出身地は何々県のどの地方ですねっていうのをズバリ当てるというものなんですね。何でも私にそのことを教えてくれたその方は福島生まれ福島育ちの生粋の福島の方なのに、そのチャートの質問に答えていくと最後にはあなたの出身は秋田県の沿岸部ですねって何回やっても出てくるって言うんですね。まあ、そんな話を聞きながら、その方はアメリカの西海岸に住んでいた方なので、アメリカの西海岸と日本の西側の日本海側は何かつながりがあるんじゃないかなどと私は勝手なことを言ってみたりもしたんです。まあ、そんな話を聞いて私も気になってその方言チャートをやってみました。それを開いてみると、ものすごい的中率と評判になっているというそのチャート、まあ、いろんな質問に答えていくと、私の場合はバッチリ正解して、あなたの出身は秋田県内陸部ですねと最後に出てきました。そこでちょっとテンションが上がった私は、あ、これで一人は不正解だったし一人は正解だから、今のところ 50% だからもうちょっとデータを集めようと、私の家族身近なところで妻で試してみたり長女で試してみたりしたんですね。まあ、妻の結果はどうだったかというと、計測不可能って出たら面白いなって思ったんですが、まあ、その結果きっと、まあ、試した人が悪かったのか分かりませんが、妻も長女も2人とも不正解だったんですね。2人とも東京とか神奈川 葉とか、ちょっと都会の言葉遣いのようですね。まあ、気になる方は後でぜひやってみてください。まあ、そんなことをやりながら、あ、言葉って面白いもんだなって思ったりもしました。いろんな訛りがあって、その訛りを聞くだけでなんか温かい印象を受けることもあれば、なんか別に怒られてないのに怒られてるのかなって思うような、そういう訛りがあったり、私が入っていた仙台の新学校、聖書を勉強する学校の校長先生は、山形出身の守屋先生という先生が校長先生だったんですね。その守屋先生、山形出身の山形訛りなのか、いつも聞いていて面白いなって思っていた方言の一つは、電話をかける時なんです。電話をかけて相手の人が出た時に、まあ、普通だったら、私だったら、あ、佐藤ですって言いますよね。佐藤ですっていうところを、守屋先生はいつも相手の人が電話に出たら、守屋でしたって言うんですね。守屋でしたって、じゃあ今はもう守屋じゃなくて森から林に変わったかなんかわからないけど、いつも聞くたびに、いや、守屋でしたって方言って面白いなって思っていたんですね。まあ、あさっての教会ちょっとカフェでは、京都からのゲストを迎えて、今日言葉による語り聞かせがあります。私はそのプロモーションビデオを紹介している映像を一足先に見たんですけれども、まあ、短い映像でしたけれども、ああ今日言葉っていうのもいいもんだなって思いました。チラシには、たわやかな今日言葉による語り聞かせ、たわやかっていう言葉の意味が分からなくて辞書で調べたりもしたんですが、そんななんだかいい言葉の語り聞かせを聞けるいいチャンスだなと思いました。そしてその訛りもいいんですけれども、プロモーションビデオを見て内容がまた良さそうだったんです。ちょっと前に大河ドラマでも取り上げられていた会津出身の山本角馬と妹の八重、そして八重と結婚した新島城など、今日言葉でそれの彼らの人生を語る、そういうプログラムなんですね。短い紹介ビデオでしたけれども、彼らを突き動かしたのは、彼らが決して最後までブレることがなかったのは、彼らの神様との出会いでした。神様と共に歩んだ人生なんだということを、その短いプロモーションビデオからも感じました。皆さん、あさってのカフェお時間が合う方は、ぜひご友人などお誘いくださって、来てくださって、その語り聞かせに聞いてくだされば嬉しく思います。皆さん、言葉って力があると思いますね。その言葉を発した人が言いたいこと、その言葉を発した人が伝えたいことを、私たちはその言葉を聞いて、そしてそれぞれ自分自身で何らかの応答をしていくのではないでしょうか。じゃあ、神様が発してくださっている御言葉に対してはどうでしょうか。神様が発してくださっている御言葉、御言葉を通して私たちに言いたいこと、私たちに伝えたいこと、それらを私たちの側ではしっかりとそれを聞いて、そして神様が求める応答を私たちはしているでしょうか。今年度に入って私がメッセージを取り継がせていただくときには、この使徒の働きを続けて見ています。その都度その都度確認していますけれども、この使徒の働きってどんなことが書かれているのかというと、もちろん使徒の働きというその名の通り、使徒たちが共に歩んだイエス様のことをいろんなところに出て行って、ヨーロッパにまで出て行って伝えていく、そんな様子、イエス様が十字架で死なれて死んで終わりじゃなかった、復活したんだ、その復活したことを伝える証人としての働きの様子が、この使徒の働きには書き留められています。使徒たちの働きの様子が書き留められているのと同時に、この使徒行伝を別名で聖霊行伝というように、それは聖霊なる神様が使徒たちを通してどのようにこの地上で働いてくださったのか、歴史の中でどのように聖霊なる神様が働いてくださったのか、その働きの様子が書き留められているということができるんですね。イエス様が死から復活されて40日後に弟子たちが見ている中を天に昇って行かれました。その後、イエス様の約束の通り、助け主である御聖霊がこの地上にクリスチャン一人一人の上に下ってきてくださった。それが今日の箇所のちょっと前、2章の初めのところに書かれている、前々回ご一緒に見たペンテコステ、聖霊降臨の出来事でした。 思い出していただけますか。2章の1節から4節に書き留められていたペンテコステの日の出来事は大きなインパクトがありましたよね。どんなことが起こりましたか。例えば天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった。その響きが家全体に響き渡ったと書いてありましたね。そしてまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった、そんな大きな出来事もありました。するとどうなりましたか。みんなが聖霊に満たされて御霊が話させてくださる通りに突然他国の言葉で語り出した、話し出した、そういう驚きの出来事がありました。その日はちょうどユダヤ三大祭りの一つの日でしたから、外国からもたくさんの人々がその時エルサレムに集まっていました。突然の物音になんだなんだと集まってきた人々は、そこに集まってみたらそこで繰り広げられている光景にさらにびっくりしたんです。だってそこにいる弟子たちがみんな外国の言葉で話し出している。まさかこのエルサレムまで来て聞くとは思っていなかった自分の国の言葉をそこで聞いて、自分の国の言葉で神様のメッセージを聞いたんです。そして前回ご一緒に見た2章の続きの箇所では、そんな弟子たちを代表してペテロがメッセージを語ったんですよね。旧約聖書を引用しながらメッセージを語って、聖霊がこうやって下ってこられたことは予言の成就だって、そしてまた自分たちはイエス様が死から復活されたこと、蘇られたことの証人であるということを伝えました。そしてペテロはメッセージの最後にそこに集まっていた人々にこんなふうに迫ったのでした。じゃあ前回見たペテロのメッセージをちょっと思い出すためにも、そのペテロのメッセージの最後の部分をご一緒に読んでみましょうか。今日は引用箇所の丸1番から、今日の箇所のすぐ前、使徒の働き2章の36節、ペテロのメッセージの最後の部分をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。前回見たペテロはメッセージの最後にはっきりとこのように伝えたんですね。あなた方はこのことをはっきりと知らなければならない。神様が使わされた救い主キリストイエスをあなた方は十字架につけたのだ。イエス様はあなた方のために十字架にかかってあなた方のために救いの道を用意してくださったのだ。ペンテコステに下ってきてくださった聖霊なる神様がご自由に働いてくださるならば、確かに神様の言葉がそこで語られるんです。そして聖霊なる神様がご自由に働いてくださるならば、そこに神様の御言葉が語られて、そしてその御言葉への応答がそこで始まるんです。聖霊なる神様によって一人一人が御言葉に応答して、イエス・キリストは私の主ですと告白するものになるんです。私たちの教会の今年度のテーマは何でしたか。毎回確認していますけれども、それは聖霊の風に乗ってというのが今年度私たちが掲げているテーマです。風がその思いのままに自由にあちらこちらへと吹くように、聖霊なる神様もこの教会の中で私たちの心の中でご自由に吹いて自由に働いてくださるんです。そこで私たちがするべきことは、その聖霊が動いてくださるその働きを、その風を自分勝手にストップって遮ってしまうんじゃなくって、その聖霊の風に私たちも乗ることではないでしょうか。ご聖霊にご自由にこの教会の中で働いていただけるように、風通しのいい教会であり続けることではないでしょうか。初めて来てくださる方にも、なんかここ居心地がいいって、なんとなく温かいものを感じるって、教会に来るとホッとするんですなんて、ますますそんな風に言ってもらえる教会でありたいなと思いますね。さあ、聖霊の風に乗るならば、聖霊なる神様がご自由に働いてくださるならば、そこには何が起きるのでしょうか。聖霊が自由に働いてくださるところに何が起きるのか。先ほど確認しました。 聖霊が働かれるところには神様の御言葉が率直に大胆に語られます。そして語られたならば、それは一方通行に終わってしまうことはないんです。一方通行に終わらず、そこには人々の御言葉への応答が起こるんです。つまりそうやって確かに教会が聖霊が自由に働いてくださるならば、御言葉によって形作られて、教会が御言葉によって成長していくことができるんですね。私たちの教会はどうでしょう。聖霊が自由に働いてくださる教会になっているでしょうか。そこで御言葉が語られて、そして私たちはその御言葉に日々応答しているでしょうか。そうやって御言葉によって私たちも成長していくことができるならば、どんなにか素晴らしいことかと思うんですね。今日の箇所から私たちは御言葉への応答の3つの段階を見ることができます。その1つ目の段階、それは人々が御言葉によって自分の罪について認めて、全人格を持って応答をし始めるんです。人々が自分の罪について認めて、全人格を持って応答し始めるんです。今日の箇所のすぐ前、聖霊によってペテロはメッセージを語りました。イエス様の十字架はあなた方のためである、他でもないあなたのためであると迫りました。その御言葉に人々が応答し始めるんです。それでは今日の箇所の37節をご一緒に読んでみましょう。37節を読んでみましょう、はい、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。皆さん何度も聞いておられると思いますが、神様は私たち人間をご自身の形に似せて作ってくださいました。神様の形に似せて作ったという時に、それは神様もこんな姿形をしている、肉体を持っているというわけではないんですよね。それは人間が神様に似せて人格を持つ存在として作られたということです。人格っていう言葉、じゃあ分かるようで分からない、ちょっと難しい言葉かもしれませんけれども、人格っていうのはよく地上位という言葉で説明されますよね。地上位、つまり私たちは知性、知性、上は感情、意は意志、知性、感情、意志を持つ存在として、人格を持つ存在として作られているんです。ペテロがこの箇所で旧約聖書を引用しながら理路整然とメッセージを語った時に、それは確かに人々の知上位の知性に働きかけたと思います。そして人々はそのメッセージを聞いて感情が動きました。感情が動いて人々は心を刺されました。そしてさらにそれに応答して、私たちはじゃあどうしたらと意思を持って応答をし始めました。ですから人々はまさにこの時、聖霊によって全人格を持って応答し始めているんです。さあペテロのメッセージを聞いて、人々はこの37節にあるように心を刺されました。この心を刺されという言葉はとっても強い言葉で、新約聖書の中でここにしか使われてない、そういう強い言葉なんです。人々は心を刺されて自分自身の罪を自覚させられたのではないでしょうか。ああ確かにイエス・キリストを十字架につけたのは他でもない自分自身の罪のゆえであると、ああイエス様が十字架にかかってくださったのは他でもない私のためにかかってくださったんだと、そのように心刺されて自覚させられたのではないでしょうか。私はこれまでも、そしてまた今もバプテスマを受けたいと希望される方々と聖書の学びをすることが多くあるんです。そんな聖書の学びをしていくときに、まあ、誰にでも私はいつも確認することがあるんですけれども、それはその人がイエス様を自分の救い主として、自分の救い主として信じているかということを私はいつも確認するんですね。大体みんな質問すると機械的にイエス様は人間の罪のためにその罪を身代わりに背負い十字架にかかってくださいました、イエス様は私たちのために救いの道を用意してくださいましたと、そのように人間のために、私たちのためにはもちろんなんですけれども、そこからさらに、ああ他でもない私のためにイエス様は死んで、そしてよみがえってくださったんだ、心刺されてイエス様は 私の主ですと告白しているかどうかを私はいつも確認するようにしているんですね。私たちはどうでしょうか。ご聖霊は私たちに自分自身の罪を認めさせてくださるんです。引用箇所の丸2番、ヨハネの16章7節8節をご一緒に読んでみましょう。イエス様も助け主であるご聖霊が下ってこられるとこういうことが起きると前から言われていました。ご聖霊の働きについてイエス様が言っていた箇所、16章の7節8節ご一緒に読んでみましょう。はい。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。そうなんです。イエス様が天に昇られて後助け主として下ってこられたご聖霊は何をしてくださいますか。私たちに罪について義について裁きについてその誤りを認めさせてくださるんです。私たちは時にこの御言葉はあの人のため、今日のメッセージはこの人のためだったんじゃないかと他の人に当てはめてしまいやすいものかもしれません。でもまず何よりも御言葉によって私たちは自分自身の心が刺されて自分自身の心が動かされてそうやって応答し始めていくことができるならばそれはとても素晴らしいことではないでしょうか。私たちはご聖霊の働きに身を任せていつも御言葉に応答していきたいと思うんですね。今日の箇所の37節に戻るならば、御言葉に応答し始めた人々は心を刺されて罪を自覚してそして自分の罪を深く自覚すればするほどそこからの救いの道を求めるのではないでしょうか。彼らは37節にあるように兄弟たち、私たちはどうしたらいいんでしょうかと自分の救いの道を求め始めたんです。そんな彼らにペテロは、道を間違っていることに気づいたならばその道から正しい道に方向転換しなさいと答えました。それでは38節をご一緒に読んでみましょう。38節を読んでみましょう。はい。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ペテロは、私たちはどうしたらいいんでしょうかと求道する人々に答えました。まずは第一に悔い改めなさいとペテロは答えました。これはイエス様ご自身がその働きを公にされた時の第一声でもありましたね。引用箇所の丸三番、マタイの4章17節ご一緒に読んでみましょうか。マタイの4章の17節ご一緒に読んでみましょう。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。そうなんです。イエス様も宣教を開始された時にまず一言目に言われたんです。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。天の御国が近づいている。神様のご支配のもとに自分自身の身を置きなさい。これまでの自己中心な歩みから自分が自分があって自分が一番大切だとする歩みから神様を主とする神様中心な歩みへと方向転換をしなさい。それがイエス様がまず語られたことであり、そして今日の箇所で道を求める人々にまずペテロが答えたことでした。今日の箇所を見るならば、悔い改める、それは180度方向転換するということです。180度方向転換するということです。自己中心なそれまでの歩みから神中心な歩みへと方向転換すること、人を見て自分を見て妬んだり蔑んだり裁いたりするそんな歩みからただイエス様だけを見て歩む歩みへと方向転換することです。イエス様を殺したのは、イエス様を十字架につけたのは 自分だ、そんな滅びに向かっている自分自身の在り方から、イエス様は私の主です、イエス様は私の救い主ですと告白する方向へと180度転換すること、いかがでしょうか。私たちもいつもそのように御言葉に応答し続けていくものでありたいと思います。その都度その都度道を修正しながら神様の方向へと歩むものでありたいと思うんですね。そしてさらにペテロは続けてこの38節で、その心の内面で起こった悔い改め、イエス様を主とする信仰の告白を、それは心の内だけじゃない、具体的に見える形として表すために、イエスキリストの名によってバプテスマを受けなさいと人々に答えたんです。あなた方が方向転換をしてイエス様を罪による滅びからの救い主として信じるならば、あなた方は救われ、そして聖霊を受ける。ペンテコステの今日、この地上に下ってこられたご聖霊はイエス様を主と告白するあなたにも確かに注がれるんだよ。あなたの心の内に聖霊が住まわれるんだよ。これはなんという素晴らしい約束でしょうか。そしてこの38節の最後のところに書いてある、聖霊があなた方に望まれる、あなた方は聖霊を受けるでしょう、この約束はこの時ペテロの前にいた人々にだけ与えられた約束でしょうか。いいえ、これは今日この日本に生きる私たちにも与えられている素晴らしい約束なんです。39節をご一緒に読んでみましょう。39節を読みましょう、はい、なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。そうなんです。この素晴らしい約束はあなた方とその子供たち、子孫にまで至る約束なんだと。そしてまたすべての遠くにいる人々、空間的にも人種的にも遠くにいる人々、異邦人に至るまで全ての人に至る神様からの約束なんです。ペテロはただただご聖霊に導かれながら語っていきます。40節もご一緒に読んでみましょう。40節、はい、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。私もだんだんといろんな場所でいろんな機会に御言葉を取り継がせていただくことが増えてきたように思います。よく佐藤先生から報告として聞いていたのは、特に海外に行くと行ってみないとわからないことがいろいろあるということでした。海外に行ってみると、行ってみて初めてここでもメッセージしてくれって突然言われたり、こんなテーマで話してくれって突然テーマ変えられたりすることがあるって、そんな話をしてくれてたんですね。実は私も今年になってから行ってきた海外でとうとうそんな体験をしてきたんですね。全然そんな予定じゃなかったのに、なんと集会が始まる5分前にこのあと集会があるからメッセージしてくれって頼まれたんですね。しかもその時一緒に行っていた埼玉の牧師先生も頼まれて、2人ともメッセージをしてくれ、1人1時間ずつ話してくれという依頼だったんですね。もう断るに断れない状況で、5分しかない状況で、私はもうただただ祈るばかりでした。もうトイレに行って静かに祈ってたんですね。聖霊なる神様が、あ、この時どうぞ自分自身をも、そしてこの場所も神様が満たしてくださって、ご自由に働いてくださいって祈り求めるばかりでした。そしてただただ委ねながら一言一言話してきました。結果1時間なんてとても話せませんでした。2人合わせても1時間半ぐらいだったと思います。集会が終わったらすぐにでも私は顔を隠して帰りたいのが正直な思いでした。でも集会の後、本当にたくさんの方々が純粋に御言葉に応答して、一人一人が方向転換を迫られて、そしてまた喜んでくださっているのを見ることができたんです。その教会の責任者の方が来られて、私たちの手を握ってくださって、いや、メッセージは短くてもいいんだっていうことを分かりましたと言ってくださったり、そして今日この教会にリバイバルが来ましたって言ってくださったりもしました。そして最後に、 明日の礼拝でもメッセージをしてくれって頼まれて、結局私たちはその教会で1人2回ずつして、他の教会でも突然頼まれたので1回ずつしてメッセージを語ってきたのでした。私はそんな経験を通しても、ああ聖霊の風に乗るって本当に大切なことだなって感じたんです。聖霊がご自由に働いてくださるように、決してその風を自分自身の力でどうしようこうしようってもがくって、その風を遮ってしまうことがないようにする、祈りつつ委ねつつただ神様を見上げて歩んでいく、そうするならばいよいよご聖霊がどこにあっても、2000年前のこのエルサレムにあっても、そして今日に生きるこの教会においても素晴らしい御業を見せてくださるのではないでしょうか。そこに御言葉を与えて、一方通行ではないその御言葉への応答をも与えてくださって、御言葉によって教会を立て上げていってくださるのではないでしょうか。さあ今日の箇所でペテロがご聖霊によってメッセージを語った時に、人々はご聖霊によって御言葉に応答しました。自分の罪について認めて、全人格を持って感動を持って意思を持って御言葉への応答をし始めたのでした。そこで御言葉への応答の2つ目の段階、応答し始めたならば、そうです、人々が救われるんですね。41節をご一緒に読んでみましょう。41節を読みましょう。はい。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。御言葉に応答し始めた人々はペテロの言葉を受け入れました。曲がった時代からの救いを求めて、方向転換を180度してイエス様を自分自身の救い主として信じて、人々は救われました。そしてそれを公に告白してバプテスマを受けました。なんとその日救われた人数は3000人ほどであったと書き留められています。こうしてペンテコステのその日、下ってこられたご聖霊によって御言葉が語られて、そして人々は御言葉によって聖霊によって御言葉に応答しました。そしてその救われた人々によって初めての教会がこうして誕生したのでした。この3000人が救われたという出来事は本当に驚くばかりの出来事ですけれども、もちろん数が大切なのではないですよね。豊かに借り入れるその日が来るまでの間には種まきの時期もあるでしょう。水をやらなければいけない、そういう時もありますよね。ひたすら忍耐が必要な、待っていなければならない、そういう時もあるのではないでしょうか。それらすべてが神様の救いのご計画と歴史の一コマ一コマなんです。そこで大切なのは、何度も確認しているように私たちがただ聖霊の風に乗り続けて歩んでいくことではないでしょうか。神様を見上げ続けて、一歩一歩御言葉に応答し続けていくことではないでしょうか。だって決して私たちの力じゃない、ただただ御言葉には力があるんだということを私たちは知っているのではないでしょうか。今アビー姉妹とリディア姉妹が高校を卒業してすぐ、もういろんなものを捧げながら、時間や労力、またお金などいろんなものを捧げながら2ヶ月間も日本にいわきに滞在して英語を教えてくださっています。2歳の子供から大人に至るまで70人以上の方々が週に2回3回と教会に足を運んでくださっています。その14回全部で14回のクラスとは思えない安い、本当に格安の料金ですし、そして何より教会で行っている英会話教室ですから、そのクラスでは毎回堂々と御言葉が語られているんです。もちろん2人の姿から、2人の笑顔から神様の愛がたくさんの方々に伝わっています。そして何よりも工作を通して、またいろんなゲームを通して、そしていろんなお話を通して、御言葉を通して多くの方々が英会話クラスを通して変えられて、応答して招きに応じてイエス様を信じて救われる方も今起こされているんですね。なんという素晴らしい、なんという感謝なことでしょうか。皆さん、聖霊の風に乗るということは本当に大切なことだと思います。 そこに与えられる御言葉には本当に力があると思います。私たちはいよいよ聖霊の風に乗りながら御言葉に親しんで、そして御言葉を伝えてまいりたいと思います。そしてまた自分自身が御言葉に応答し続けるものでありたいと思いますね。御言葉への応答の3つ目の段階、人々の生活が変えられて大切にすべきことを大切にするようになるんです。御言葉に応答していくときに、人々の生活が変えられて大切にすべきことを大切にするように変えられていくんです。42節をご一緒に読んでみましょう。42節を読みましょう、はい、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。さあ、こうして誕生してスタートした教会の歩み、初代教会の姿は次回さらに続きの箇所から詳しく見ていきたいと思います。なのでここでは簡単にこの箇所を読んでみたいと思いますけれども、スタートした教会はこの42節にあるように特に4つのことを行ったのでした。そしてこれら4つのことは教会にとっても最も基本的な歩みであって、そして教会が教会であることの証ではないでしょうか。1つ目、彼らは人たちの教えを固く守りました。人たちはひたすらに主の教えを伝え続けました。先ほどから確認しているように御言葉には力があります。ですから昔も今も主の教えに聞き従う、御言葉に聞き従うということが教会員の大切にすべきことである。そのことに決して昔も今も変わりはないんですよね。2つ目、彼らは交わりを大切にしました。これは単なる人間同士の仲良し小良しの親しい関係というわけではなくて、聖霊をいただいているものとしての交わりです。引用箇所の4番、エペソの5章19節読んでみましょう。エペソの5章19節を読んでみましょう、はい、詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。このエペソの5章の19節、この箇所のすぐ前18節でパウロは有名な言葉ですが、御霊に満たされなさいと勧めています。この19節はなので御霊に満たされた結果としてこうなるよって書いてあるんですね。御霊に満たされた時、私たちは詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語るんですね。賛美を持って聖霊によって私たちは交わりをするんだと言うんです。そしてみんなで一緒に一つの声になって主に向かって心から歌い賛美するようになると言われているのではないでしょうか。ですから私たちが礼拝では祈って礼拝では賛美するけれども、礼拝が終わったらもうすぐにつぶやいてみたり陰口に花を咲かせてしまったりするようなことがあれば、それはなんだか寂しい姿ではないでしょうか。私たちもいよいよ御言葉に応答して本当の交わりというものを大切にしていきたいと思いますね。42節、今日の箇所に戻るならば、3つ目、彼らはパンを裂くことを大切にしました。これは普通の食事とは区別して使われているので、イエス様が最後の晩餐でも示してくださったように、イエス様の十字架の恵みを覚えてパンと杯を持って行う聖餐式のことですね。私たちも御言葉に応答しながらバプテスマにおいて告白した信仰の告白を、私はこれからあなたにずっとついていきますという告白、あなたのその体と血を捧げてくださったことを感謝しますと告白する、その告白を毎月毎月繰り返して告白し続けてまいりたいと思うんです。そして4つ目、彼らは祈りを大切にしました。彼らはまさに呼吸のように祈って神様といつも会話しながら神様と交わることを大切にし続けたのではないでしょうか。さあ、今日はちょっと駆け足のようにしてでしたけれども、ペテロを通して神様が語られた御言葉に応答していった人々の姿を見ました。そんな人々の姿を通して、じゃあ私たちはどうだろうか。私たちの御言葉への応答の姿についてご一緒に確認をしました。皆さん、私たちもいよいよ聖霊の風に乗りながら御言葉に応答してまいりましょう。どんな応答の段階がありましたか。御言葉をしっかりと受け止めながら自分自身に語られていることとして全人格を持って 悔い改めを持って感動を持って意志を持って日々応答していきたいと思います。そしてそこにある救いの御業を体験させていただきながら、いよいよ私たちも大切にするべきことを大切にしながら、みんなで一致してみんなで主を礼拝しながら歩んでまいりたいと思います。それでは最後に42節をもう一度ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。最後にもう一度42節をご一緒にお読みしましょう、はい、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日聖霊なる神様が私たち一人一人にどのようなことを語りかけ、またどのような方向転換を迫ってくださっているでしょうか。初めての教会が作り上げられていくとき、そこにはただご聖霊の働きがありました。ご聖霊によって御言葉が語られて、そして人々がその御言葉に応答していきました。教会を形作り、教会を成長させるために、今も神様はご自由に働いて御言葉を持って導いてくださいます。私たちは御言葉にどのように応答していくことができるでしょうか。願わくは私たちもいつも御言葉によって心刺されるかのようにして、私たちはどうしたらよいでしょうかといつも神様に御心を求めながら、自分自身に語られているその御言葉を全人格を持って、悔い改めを持って、感動を持って、意志を持って日々応答していく、そのようなものへとなっていきましょう。そしてそこにある救いの御業を私たちもいつも体験させていただきながら、いよいよ私たちのこの教会の歩みが神様に喜ばれる歩みとなっていくことができるように、私たちも主の教えを固く守りながら、また交わりを大切にしながら、イエス様への信仰の告白をいつも告白し続けながら、祈りながら歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは2000年も昔に教会を立て上げてくださって、そしてその教会の働きを通してこの地上であなたは御業を推し進めてくださっています。その御業によって遠く離れたこの日本の地にあっても福音が確かに伝えられて、この福島の浜通りにあいても教会が建て上げられて、今日ここであなたを礼拝できる、このあなたの不思議な導きとあなたの変わらない大きな愛を覚えて心から感謝申し上げます。神様、どうぞ私たちの教会も風通しのいい教会となっていくことができますように、あなたがご自由に働いてくださる、そんな教会として歩んでいくことができますように、そのためにいつも私たちが感謝と感動と喜びを持って御言葉に応答し続けていくことができますように、 神様、どうぞこれからもお導きください。私たちがみんな自分勝手な方向へと歩み出して、あなたの風を遮ってしまうことがないように、いつもあなたが私たち一人一人に触れてくださいますようにお願いいたします。今年度私たちはあなたの風にただ乗っていきたいと願わされます。どうぞこの教会の歩みを導いてください。一つ一つのことを通してただ神様の栄光が表されるように導いてください。英会話教室やまたいろんな働きがなされようとしていますけれども、それらのことを通して御言葉に応答する、そんな歩みをしていくことができますように、いよいよあなたに出会い変えられ救われていく、そのような姿を私たちに見せてください。私たちがそのことを喜んで感謝して、あなたの喜ばれる歩みをみんなで手を取り合って歩んでいくことができるように導いてください。神様、今日集われたお一人お一人の今日から始まる一週間の歩みを祝福してください。あなたがいよいよ御言葉によって語りかけてくださって、その道を照らし出し導いてくださいますようにお願いいたします。あなたに一歩また一歩応答する力と信仰を私たちに増し加えてください。このお祈りを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。